皆さん、今日の私のメッセージの主題は、リスペクト精神は元気を与える、こういうテーマであります。聖書を開きましょう。旧約聖書、皆さん、申命記6章4節から9節です。聖書をお持ちでしょうか？お持ちでない方どうぞ手を挙げてください。聖書をお持ちですか？大丈夫ですか？はい。申命記6章の4節から9節です。よろしいですか？お読みいたします。聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。以上です。皆さん、私たちはそれぞれ違った立場でいろいろな教育というのを受けるものでありますが、教育というのを学ぶということ、勉強するということはとても大切なことであると思います。皆さん、なぜならば教育によって人は成長するからです。学ぶことによって人は成長する。学ばなければ人は成長しません。そしてまた社会もそれによって変わるからでありますね。学校の現場では、一昔前までは詰め込む教育というのが熱心にありました。とにかく詰め込んで知識を一生懸命覚えるということ。そして今はゆとり教育という言葉も聞かれるようになりました。まあ、どちらも子どもの能力を伸ばそうという考えから始まったことでしょう。ところで、コロナ禍の中、皆さん、2019年から3年間は子どもの学習意欲というのが非常に低下したことをご存知ですか？これは文部科学省の発表で、勉強する気持ちが湧かないと、こういった子どもたちが、皆さん、これ小学校4年生から高校3年生までですね、2019年には 45.1% だったんですね。それが2021年の50には 54.3% になりました。半数を超えた。つまり半数を超える子どもたちがもう勉強する気持ちが湧かない。まあ、これは文部科学省の発表なんです。コロナ禍の影響で学習意欲は子どもの中でも変化していたことが分かります。まあ、コロナ禍の中では大人、私たちもいろいろな影響を受けました。しかし子どもたちがそれも敏感にキャッチしたということです。2000年以降、15歳を対象にした国際学習到達度調査というのが行われるようになりました。そこで、中学3年生で新聞を読む人と新聞を読まない人、そこに成績の差があるかどうかということが判明されたんです。皆さん、まず国語、毎日新聞を読む人は 76.5% の正解率だった。で、新聞を全然読まない人、子どもたちは 69.2% の正解率であったって。同じように数学も、数学を見ると、新聞を皆さん毎日読む人は 61.8% でした。新聞読まない人は 51.1% の正解です。英語の方はどうかといえば、新聞を読む人は 58.4% の正解率、読まない人は 44.6% の正解率でありました。皆さん、新聞を読むということ、これも一つの学習です。学習をするということによって、私たちが一体どのように頭の方が回転が動いていくかということが明らかになったと、文部科学省の方が実は発表したんですね。皆さん、日本では多くの子どもたちにとって勉強する、学ぶということは受験、入学試験と関係があります。ですから入学試験に向かって一生懸命子どもなりに勉強していく。でも試験が終わると、もう勉強ストップして翌日から勉強しなくなってしまう。ですから、それまで学んだことからですね、もったいないなと私は思うんですけども、皆さん、学習意欲はですね、目標がなくなると低下していくんです。目標があるから私たちは学習するんです。でも目標がなくなったら、皆さん、低下していくのが、このいろいろな統計で 結果で明らかになっていることであります。しかし皆さん考えてみてください。学習勉強というのは決して入試学校の勉強だけではないですね。社会に出ても私たちはずっといろいろな形で勉強するんです。いろんな形で学習していくんです。そうです。ですから私たちが学ぶことはたくさんあるんです。それによって人は成長します。そして成果を生むことができるんです。学習によって得るものは少なくありません。学習はクリエイティブ、すなわち創造性を高めてくれるんです。そして前向きの人生に向かわせてくれます。これが新聞を読むか読まないか、その一つのことでも明らかに出ていることです。いかがでしょうか。皆さんは毎日新聞を読んでおられますか。新聞を読む人は成果あるんですよ。新聞を読まないとやっぱり成果が低いということですね。私たちは自分を向上させるためにどうすれば学習意欲が湧いてくるんでしょうか。若い方は学校に行って学習でしょう。でも成人した大人の方々はお仕事をなさってます。職場において会社において少しでも成果を上げるために皆さん言われたことをやってるだけではダメなんですね。今の時代やはりその人から成果を求められるわけです。学習、これは誰にとっても大切なことであることをぜひ覚えてください。今日私は私たちを向上させる学習について考えてみたいんです。皆さんのお手元のレジュメお開きになってください。大切なポイント2点お話しいたします。まず第一、それは成長は憧れの連鎖から始まるということです。私たちは社会において私たちを育て成長させてくれるものとそうでないものがあるんです。成長させてくれるもの、それはどこから来るかといえば実はリスペクト精神にあるということを私たちは学ぶことができます。まず学ぶ心、これを学習意欲と言います。学ぶ心は一人で身につくものではありません。ほっといて人間が一人で勉強するわけではないんです。人間は生まれながら学習意欲がある人は本当に少ないと思います。ですからそのままであればそのままの自分なんです。しかし天と地を作られた神様がおられ、その神様が私たち学び成長する力を能力を与えてくださっているのです。ですから私たちは学ぶという動機、モチベーション、このモチベーションが実は必要なんです。モチベーションは人を前に動かす原動力です。ですからエンジンがかかるようなものです。モチベーションがなければ皆さん私たちは前に車が前に動かないと同じように進まないんです。そのモチベーションの一つに憧れというものがあるんです。すなわち先人の姿、前に立っている人、その人の姿に憧れを持つ。私はああいう人になりたいな、こんな人になりたいな、いやあんな人にはなりたくないな。皆さん私たちいろいろ思うではありませんか。私はあの人のようになりたいという憧れ、それはその人にとって一つのモチベーション、動機となっていくんです。一つの例をお話ししたいと思います。今皆さん日本の社会で最も話題になっている人、高校野球で知られている人、それは花巻東高校の佐々木隆太郎選手です。もう聞いておられるでしょう。この方はどんなすごい人か。彼は高校通算ホームラン数140本です。140本、これは歴代第1位だそうですね。ですから彼はどのプロ野球球界、野球の球界からもですね、一位生命は確実なんです。プロに入ってください。ところが彼はアメリカのスタンフォード大学の道を選んだんですね。スタンフォード大学は世界で2番目の地位にある大学、日本の東京大学は28位ですね。スタンフォード大学世界第2位ですよ。ここに行って自分は勉強する、いや野球で結構立っていける、食べていけるし、皆さん憧れの人なんですね。そしてこのスタンフォード大学に高校から直接現役で入る人は日本から1年で1人いるか2人いるか、そのぐらいなんです。その辺ぐらい難しい。でも彼は野球選手としても一流なんですよ。野球選手としてもすごいんですね。そうです。一方スタンフォード大学、皆さんこの大学もね、入学前、この4月の入学前からね、ホームページでこの大物佐々木選手を取り上げました。皆さん 入学する前の選手をもうホームページで大学のホームページで取り上げる、これは稀ですよ。実は佐々木選手は米国行きを決心した背景には、彼と同じ高校の出身である大谷翔平選手、同じ学校なんですね。大谷翔平選手がいる。で、彼は小さい時から大谷翔平選手に憧れてる。皆さん今テレビ見たら毎日のようにお谷さん、お谷さんって流れるじゃないですか。もうアメリカでも日本でも台湾でも韓国でもヨーロッパでもどこでも大谷さん一色だそうですね。彼はこの、佐々木選手は米国メジャーに夢を置いて活躍したいと願っていたんですね。しかし彼のすごいことは、先日のインタビューを聞きましたらね、米国で野球だけではない、勉強もしっかり学習したい、まあ、スタンフォード大学に行く、受験するというぐらいですから納得できますよ。彼は素晴らしいと思いますね。野球だけではない、勉強もしたい。皆さんこれは見上げたものです。佐々木選手には身近に憧れの人、大谷選手がいました。皆さん、憧れ、リスペクト精神を養うんです。前に置いてあの人のようになりたい、尊敬の意を持ってリスペクト、尊敬するんです、見上げるんです。皆さん、モチベーションがそれによって高まってまいります。彼に自分も賢くなりたいという憧れを持つならば、それはとても良いことです。自分も賢くなりたい、自分もああなりたい、こう願うならば、それはとっても素晴らしいことですね。聖書はモチベーションを高めることを教えてくれます。それは小さなアリから学びなさいと言っているんです。アリ、ちっぽけな動物ですよね。箴言6章6節にこのように記されています。怠け者よ、アリのところへ行け、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。この箴言の著者はユダヤの賢者でした。賢い人でした。賢くなることは、皆さん、昔も今も変わりません。憧れなんです。憧れ、確かに偉大な大谷選手とか佐々木選手とか、このように本当に日本を代表するような野球選手は憧れます。でも小さな小さなこのアリのような、またハチのようなちっぽけの動物は誰も憧れませんね。でも聖書は、皆さん、この小さな小さなアリに目を留めなさい。なぜですか？その賢さですよ、やり方ですよ、その知恵を学びなさい。彼らには狩猟も支配者もいないけれども、夏場に食物を確保している。冬になったら確保できないから、借り入れ時、秋になってそれを食料を集める。そういうことを確実にきちっとしているこの小さな小さなアリ、ここから学びなさいと聖書は教えてくれています。そうです、学ぶこと、学習、それは人の心を成長させ、成長させることによって発想、判断、判断力、識別力、これが養われていくんです。つまりその共通項は何かといえば、リスペクト、つまり尊敬するということです。この思い、心ですね。誰かに私たちは敬意を持って、そして憧れを持って自分をそこに重ねていくと、そういう習慣を持つと非常にその人は伸びていくんです。人は憧れの連鎖に入ると、良いパターンに、肯定的なリズムに入って元気を得ることができるんです。そう考えると聖書は素晴らしいことを教えてくれていますね。ある時イエス様のもとに実業家の人がやってまいりました。彼はまだ若く青年でした。また19章16節こう書かれています。一人の人がイエスに近づいてきていった。先生、永遠の命を得るためにどんな良いことをすれば良いのでしょうか。するとイエス様はユダヤの律法を守るように言われました。そしてこう言われました。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。こう言ったのです。彼は永遠の命を自分のものにしたいという大きな大きな夢を、ビジョンを持ってイエス様のもとに来たのです。イエス様は彼に対して戒めを、律法を守りなさい言いました。じゃあ戒めはどれですか。 と彼は聞いたのです。18節、どの戒めですかと彼は言った。そこでイエスは答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない。そして19節、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。イエス様はここで大切なことを教えられましたね。こういった事柄が戒め、律法の中で大切だ。ユダヤ人たちは戒め、律法の中で生活していました。それを両親からも先祖からもずっと教えられてきたからです。それは大切なことだったんです。ですから両親を敬うこと、そして隣人を愛すること、これは大切なことで、まさしくリスペクト精神、尊敬することです。これを彼らに、ユダヤ人たちは求められたんです。でもこの金持ちの青年は実はこれらのことを小さい時から守ってます。こう言ったんです。この後イエス様、じゃああなたはあなたの持ち物を売り払いなさいと言われたんです。なぜイエス様はそう言われたんでしょうか。それはあなたの隣人を愛するということは困っている人を助けることでもあります。食べるものがなく、着るものがなく、本当に困っている人がいるならば、あなたの持ち物を売ってその人に施してあげなさい。いわゆる実践ですよ。言葉では隣人を愛する、言葉ではお父さんお母さんを愛すると言っても、実践しなさいと言われた時にできなかった彼は顔を曇らせて去っていったと記されているんです。皆さん、どれだけいいお話を聞いてもドライブスルーになってしまったら意味がないんです。どれだけいいお話を聞いてもしっかりと自分の心の中で受け止めなければ自分のものにならないんですよ。ここが大切なポイントですね。そうです、私たちが生活する社会、どんな社会なんでしょうか。私はノーリスペクト社会だと思っています。いわゆる感謝、尊敬の思いが低い社会。なぜならば今の時代、憧れる人が少なくなっていることが問題なんです。今挙げた2人の野球選手、非常に稀なんです。だから今話題になっているんですね。学校、会社、サークルにおいて自分の憧れの人はどこにいるでしょうか。皆さんの職場で、皆さんの学校で、皆さんの周りで憧れの人は何人いらっしゃいますか。皆さん正直言って多くはないんですね。そういう社会になっている。今の時代は多くの人々は何か面白いものはないかと一生懸命探しているんです。何か楽しいことはないか、面白いことなら、世の中はそれを自分探しと言っています。結局自分を探しているんです。求めてるんです。憧れの人がいないから、尊敬するべき、リスペクトすべき人はさらにいないから、一生懸命人々は求めてる。皆さん、かつては情報を生み出して調べてそして発表することは尊敬される時代だったんです。学者がいろんな勉強をして研鑽積んで、そして講演をして発表する、その先生は非常に尊敬されていました。読書も一つですね。読書、本を読むこともその一つ。それは読書というのは自分一人で、それが自分一人に語りかけてくれる静かな時間なんです。ワンツーワンで、それによって自分を掘り下げることができる時間であります。しかし最近読書する人が少なくなっていることは事実です。大きな本屋さんに圧倒されて、小さな本屋さんがどんどんクローズ、閉鎖していかなければならない時代になる。それはやっぱり読書離れ、本離れが多くなっているからだと言われています。そうです。皆さん、その背景には SNS、 YouTube の普及があるんです。この数十年で皆さん、ほとんどの人はスマホ持ってますよ。ほとんどの人がスマホを持って、そして情報を、ニュースを瞬時に皆さん自分の手元で得ることができた。もう高いお金払って講演会に、勉強会に、セミナーに行かなくても、自分の手元でパッとキャッシュすることができる時代になった。つまりインターネット上で情報はタダなんです。タダで今まで入手することができなかった情報をどんどん入手することができるようになった。そして私たちの周りにはいわゆるフェイクニュースを含めて情報が溢れています。私は情報洪水時代と言います。もうあまりにもたくさんの情報があるために、全部の皆さん YouTube も見ることができませんよ。全部のニュースを私たちは知ること、学ぶこともできませんね。しかもそれは全部学ぶたとしても無料なんです。ほとんどが無料なんですね。そうです。 さあ、受け手側はまるでバイキング料理に行って自分の好きなものをピックパックピックパックピックアップしてお皿に持って食べるようなことですよ。そんな時代に私たちは今生きている。そうですね。自分の皿に乗せればいいんです。必要なものを食べればいいんです。いらないものを残してしまう。もうそういう時代に今入ってきたに問題がそこにあります。何の問題でしょう。リスペクト精神、感謝する、ありがとうという思いがだんだん薄れていってしまうんです。皆さん、ノーリスペクト社会に行くと心の豊かさを失います。ありがとうの言葉が出てこない。元気を失ってしまうんです。リスペクト精神は学ぶ心、学習心を高めてくれます。では皆さん、どうすれば学ぶ心が養われるんでしょうか。それは知恵ある書、聖書から知恵を得ることです。簡単です。難しくありません。聖書が教える知恵、それが第2番目のポイントです。それはユダヤ5000年の歴史を綴る聖書です。どのように教えているでしょうか。先ほどお読みした聖書の箇所をもう一度お読みします。5節、申命記の6章5節、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。6節、私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。8節、これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。皆さん、どんなに優秀な人であっても聞いてるだけでは皆さんすぐ忘れてしまうんです。私はメモの中で書かなければ、メモなければ私は記憶に留めることができないんです。ですから皆さん、はっきり聖書は教えていますね。道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、彼らに語りなさい。そして印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。皆さん、イスラエルのエルサレム嘆きの壁というところにいますと、正統平大教徒の人々たちが毎日毎日そこに出てお祈りします。彼らは腕のところにこの紐を巻いて、この一つの箱をつけたり、額のところに箱をつけている。皆さん、写真とか映画でご覧になったことあるでしょう。あの中の箱の中に書かれている、何が書かれている箱の中にあるのはこの聖書の言葉なんです。この聖書の言葉だから、あなた方は自分たちの子供たちにそれを教え込みなさい。言葉を心に留めなさい。命を尽くし、心を尽くし、力を尽くしてあなたの主を愛しなさい。つまり自分の身に近くに置いて、いつもそれを口ずさみなさいということを彼らは身をもってやってるんです。聖徒派ユダヤ人たちの家に行くと、あるいはイスラエルに行かれましたら、皆さんどこのホネットホテルに行っても、自分の部屋に入るときにはメズサといって、このぐらいの細長い棒のようなものがあります。ここに入り口がここだとします。ここに置いてメズサがあるんですよ。そのメズサの中にもこの聖書の言葉が書かれて入っているんです。ユダヤ人どうするかというと、部屋に入るときに、ね、手をつけて口づけして、そしてドアを開けて入っている。つまり、まあ、習慣的にそうなってますけど、それほどしてとにかく覚えなさいって。で、私たちは暗唱聖句とよく言いますけど、聖書の言葉を暗唱することはとてもいいことです。私はいつもお勧めします。なぜならすぐ忘れる、ドライブスルーになってしまうからです。暗唱することによって、何度も何度もリピートすることによって蓄える。それは自分を学習させて豊かになる。先ほど申しましたね、学習によって皆さん発想力、想像力、識別力、こういったものが生まれてくるんです。それは間違いなくあなたの学校においても、職場においても、どんなところにおいてもプラスです。マイナスになりません。ですから聖書は素晴らしいことを教えておりますね。そういう中でこの御言葉、何を教えているか、2点ありましょう。一つはね、基本を教えているんです。基本、この聖句を注意して読むならば、いつ誰がどのようにと記されているんです。いつですか？昼も夜もです。いや、夜は寝るからね。もちろんそうです。皆さん、いつも起きている時っていいんですよね。誰が？次世代、次の世代の子供たちにも伝えていきなさい。 あなたはもちろんですよ。あなたがお手本にならなければ、あなたが鏡とならなければ、憧れの人の一人にならなければ誰もついてこないんです。どれだけ立派なことを言ったとしても。そして3番目、どのように印として手に結びつけること、体につけること、また建物入り口のところに水差を置くこと、いろんな形で。ですからある方は御言葉を今もカードに書いてポケットに入れて、そして口ずさんでいる方もいらっしゃいますね。とてもいいことだと私は思っております。ユダヤ人たちが確かに親が子供にこのように教えてきました。それは聖書に生きるために必要な知恵がすべて秘められているからです。先日ある西宮のご婦人の方とお話ししておりましたら、この方80何歳ですよ。聖書の新約聖書の福音書一章を丸暗記されたんですね。いや80歳超えて、これ一章かなり量あるんですよね。全部それはイエス様がどういう働きになった。で、彼女は毎月その一章ずつ暗唱してるそうです。全然ボケてないです。はっきりしてますよ。非常に元気なあのご婦人の方でいらっしゃいましたが、彼女はかつて高等学校の教師をしておられました。ですからやはり人子どもたちに教えるという姿勢があって、自分はリタイアして、もうリタイアしてるけども、自分は今も学ぶ、本当に崩れてない、立派だなと私は思いましたね。皆さん、なぜユダヤ人にノーベル賞受賞者が一番多いんですか。ノーベル賞受賞者を取るということは大変なことだと。イザヤ書42章6節こう書いています。私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握る、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。あなたっていうのはユダヤ人、イスラエル人のことです。この民と神様は契約を結んで、最後国々の光とする。暗い世の中にあって、神様はこのイスラエルの民、ユダヤ人たちを光として皆さん照らしてくださってる。ですからこの聖書が教えることに目を向けなさい。つまりこれが基本の基本なんですよ。この基本を聖書は教えているということを覚えていただきたいと思います。皆さん、基本がなってなければ進まないんです。幸い日本には何々道というのがありますね。例えば柔道、剣道、茶道、華道、これ全部道でしょう。道というのは一つのその道があって、そしてそれなりの修行があって、昔はね皆さん水泳もあったんですよ。今スイミングプールでほとんど、まあ、とにかく競泳、速く走ることがメインになってます。昔はね競泳よりも遠泳、どれだけ遠くまで泳げるか、つまり船が遭難して何かあった時、長い距離を泳がなくちゃいけませんから、これ遠泳と言いますね。これが中心。その中の一つで寛解流という流儀があるんです。これも道なんです、一つね。で、私は実は小さい時その寛解流で習ったんですよね。知多半島で、名古屋でしたから。皆さん、あの知多半島のね、あの長浦というところですけど、そこで毎年夏になると海にね行って泳ぎを教えてもらった。それは側泳じゃなくて遠泳の方でした。小学校私4年生で20キロ泳いだんです。20キロとはどういう距離かを言うとですね、皆さん、名古屋港朝午前6時半に飛び込んで、潮がさーっと引きますね。その潮に乗ってバーッと泳いでいくんですよ。で、潮が戻ってくるまでとにかく泳いでいくと早く進みますからね。でずっと先、約20キロ先に新米湖というのがあるんです。これ地図で見てくださったら分かりますけど、新米湖、これ名古屋港から新米湖約20キロです。で、ここまで泳ぎました。潮が満ちてくると今度向かい風じゃないけど向かい波なんですよ。これが大変でした。もう本当に泳いでも泳いでも進まないんですよ。それはそうですね、どんどん潮を満ちてくる。本当にこれが潮がないというやつですね。で、本当に苦労して、でもね、夕方着いたら7時でした。7時に着いたらもうね立てなかったですよ。足ガクガクで、それだけ疲労度が高かったですね。でもその遠泳というのは私の体健康にしてくれた一つの大きなポイントだなと思いました。だからあれはとても寛解流という流儀でしたけど、とても私にとっては大きなプラスになりました。ちょっと脱線いたしましたけど、皆さん、日本にはさまざまな道というのがある。これは基本を教えているんです。ですから柔道にしても剣道にしても華道にしても茶道にしても、基本が教えられなかったらみたいなチャランポなんで全然それお花、あるいは柔道何もならないでしょう。 私たちが生きるその基本、聖書です。聖書が私たちに生きる基本を教えてくれるんです。だから教会で、だから牧師は、だから宣教師は御言葉を、聖書をもらいましょう、聖書を読みましょう、そして聖書に従いましょうと進めているんですね。2番目のポイント、聖書は基準を教えるということです。聖書は基準を教える。日本社会は残念なく、大変残念なことに、大切な信用を今失いつつあります。国会議員のキックバック問題、もううんざりしているのが私たちでしょう。その金額は半端ではありません。何千万円というお金が動いた。一般の市民たちは2円3円の橋のお金でも自己申告で税金の執行に届けなければ税務署にならないと。そういう中で、かたや2000万3000万不明金、どこで使ったかわからない。もう国民の怒りはもう頂点に達してますね。そればかりではありません。日本では例えば一昔の前になりますけど、肉の生産地を偽証したり、海で取れるうなぎとか、あ、ごめんなさい、貝だとか、魚の産地を中国で取れたお魚、中国で取れた、北朝鮮で取れたシジミを、アサリを日本産どこどこ取れたってあったりして、これも発覚しましたね。大きく問題になりました。そうです。最近では皆さん、高級腕時計シェアサービスです。皆さん、一つ何十万か何百万するこのウォッチですよ。見てください、ウォッチ。このウォッチをね、皆さんシェアさせようというビジネス、また賢いですね。ああいう人たちというのはものすごく賢いと思いますよ。で、自分で買えないからシェア料を払って皆さん、このところが雲隠れしてしまった、その人がいなくなってしまったんで、だからこれ指名手配されて、今皆さん大変ですよ。SNS の時代がどんどん進むとき、いろんな知恵がどんどんどんどん進んでまいりまして、さまざまな新しいそういった悪知恵がね、こう出てきたときにですね、一体どうなってるんだ日本の社会は、みんなそう思ってるんじゃないでしょうか。そうです。この、SNS が普及して2023年、これは昨日の読売新聞の発表によります。昨日と一昨日だったかな。2023年で SNS 時代の詐欺だけで455億円だそうです。これ新聞でちゃんとはっきり出てましたよ。455億円、これが詐欺で失われた金額で、ということは私たち賢く生きながらなければ、私たちもその犠牲者の一人になりかねないんですよ。大変な時代。そうです。ノーリスペクトの時代、感謝の気持ちがない、敬う気持ちがない、神様から離れていって、大切な基本もわからない、また基準もわからない、私たちはどう生きたらいいんでしょうか。そこが大きな問題。たくさんの勉強をして医師になって、医師になったその人が自分の父親を殺害した、自分の姉も殺害した。そうです、皆さん考えられないですね。あるいはまた不凍液、車のガソリンじゃなくてエンジンを凍らないようにする不凍液を自分の娘と姉に飲ませて殺害してしまった、これもつい最近出ましたよね。どうしてこんな恐ろしいことがあちらこちらで起こるんですか。基準がわからないから、何をしてはいけない、何をするべきか、基準、これが日本の社会でしっかり入ってない。聖書ははっきりと基準を私たちに教えている。何が悪いことか、何が良いことか、善悪の基準、これが一番大切なんです。この基準がしっかり入れれば、子どもたち、私は安心です。なぜか、子どもだから脱線することありますよ、成長している中で。でも基準が入ってたら戻るところがあるんです。いわゆるターニングポイントがあるんです。でも基準がないから、どこに戻ったらいいかわからないんです。だから子どもたちも行き詰まってしまうんですね。そう考えてくると、聖書は私たちの素晴らしいことを教えてくれます。不正行為、誰でも行ってはいけないことをみんな承知している、しかしリピートしてしまう、過ちを繰り返してしまう。なぜ過ちを繰り返すんでしょうか。人間はそのような存在であること、つまり人間は正しいことと正しくないこと、その基準に従わなければ脱線するということです。聖書はその大切な基準を教えてくれています。人が人として生きるに何が基準でしょうか。 もし神様がおられなければ、いや神様が分からなければ自分が基準でしょう。あるいは誰々さん、あなたが尊敬する人が言われることが基準かもしれない。自分の知識、自分の経験、自分が誇れるもの、憧れるもの、そういったものが基準になりましょう。しかしそれは何か起これば崩れていってしまう。聖書の言葉は皆さん崩れていない。2000年前にイエス様が語ったお言葉も、いやこの旧約聖書のこの新明記の言葉は3500年以上前の言葉と言われます。聖書はどういうことでしょう。花は枯れ、草はしぼむ、しかし神のことは永遠に立つ。これが聖書の言葉です。これが私たちの基準なんですよ。これが私たちのスタンダードなんです。ですから皆さん、ここにベースを、基準を置かなければ人が崩れるのは当たり前です。全部変わっていくんですから、世の中。そうです。あなたの人生の基準、どこにお持ちでしょうか。あなたがこの基準をお持ちでないならば、あなたもおそらく迷うお一人ではありませんか。話変わりますけれども、自らいわゆる三重苦を負っていたところの、そのハンディにも負けず素晴らしい歩みをした人に、ヘレン・ケラーという人がいましたね。彼女は見ること、聞くこと、話すこと、この三重できなかった。ヘレン・ケラー、そしてそれを育った教師サリバン先生がいたんです。非常に有名な話、1880年からのヘレン・ケラーが生まれたわけですから、ずいぶん昔のことですね。でもこの彼女のストーリーは今も後世に私たちに語り伝えられています。ちょっとシェアさせていただきましょう。彼女を育った人は大きな役目を果たした人ですが、サリバン先生です。サリバン先生はヘレンが7歳の時から家庭教師としてそばにいて、27年間も彼女を教えました。サリバン先生は2歳の時からこの目が見えない、聞こえない、話せないとなったこのヘレンに、試行錯誤のこの末、どうやって教えたらいいかというのを考え始めたんです。7歳の時から家庭教師になったんですが、その時から考えました。そして彼女はいろいろなことを考えて、手のひらでアルファベットをまず理解させることを成功したそうです。皆さん、見えないし聞こえないって話せないんですから、それは伝える方法がないですよ。大変難しいと思いますね。そしてその不自由なヘレンに、サリバン先生は物には名前があるということを教え始めた。どうやって教え始められたかというと、毎回ですね、学習用に動物を連れてきて、犬とか猫とかいろんな動物を連れて、それを触れることによって、触らせることによって、アルファベットを、その名前を手にひらに記して覚えさせていった、まあ、そのような教えによってヘレンは一つずつ学習していって、世界が広まっていきました。それは実に根気強い、そして忍耐がいる学習でありました。しかしサリバン先生は行き詰まったんです。物の名前は教えられた、確かに名詞、手に触れることができないもの、愛というものがある。愛というものをどう教えたらいいか、彼女はいろいろ思い巡らしたそうです。抽象的ですよね。物じゃないんですか、愛というのは。彼女は一生懸命考えて勤めて、いろんなことを勤めましたけど、このヘレン・ケラーに愛を伝えることができなくて、もう自分の力の限界を彼女は感じました。そして非常に落ち込んだ。その時サリバン先生はヘレン・ケラーの手を握って泣き出したそうです。その涙がヘレン・ケラーの手にポツポツと落ちた時に、ヘレン・ケラーの心に深い感動が湧き上がってきたそうです。愛が伝わったんです。体の不自由な彼女が落ちてきた涙を、それを触れて愛ということが分かった。それをヘレン・ケラー女子自らが言っています。愛する皆さん、教える意欲、学ぶ意欲、私たちが生きる原動力です。推進力です。いろいろな困難がありましょう。でも私たちは本当にこのような学習する意欲があるならば、私たちは前にどんどん進むことができるようになる。それが聖書の教えなんです。 聖書は私たちに基準を教えてくれています。私たちが守らなければならない、私たちが知らなければならない大切な大切なスタンダード、このことを私たちに教えてくれていますね。皆さん、神様は私たちに愛と忍耐を持って私たちに臨んでくださっているんです。そして聖書の言葉を教えてくださっています。それはリスペクト精神、人を尊敬する心、神様がお作りになった人を愛するということ、リスペクトすること、敬うこと、それによって私たちは元気をいただくことができる、元気になるんです。そうです。さあ、そう考えてまいりますと、聖書の御言葉の素晴らしさということを皆さん覚えていただきましょう。はい、さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。今日はリスペクト精神は元気を与えるテーマでお話をしてまいりました。それは神の御言葉によります。御言葉、申命記6章1節から9節ですけど、私は5節と6節をお読みしたいと思います。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。そして6節、私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。愛する皆さん、皆さんもこの聖書の言葉を今日心に留めていただきたい。そしてあなたもこの学習意欲を持って今日ここからお借りになっていただきたい。そして毎日、この週もこの月も大いに学習する人になってください。それはあなたにプラスになるから、あなたに益となるから、そして職場、学校、置かれたところで全部それは反映されてくることになります。ぜひそのことをお勧めしたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。御言葉は昔も今も変わらず私たちに生きて、その力を与えてくださる素晴らしいものであることを感謝いたします。私たちは教える意欲、学ぶ意欲、生きる原動力、推進力、これを得たく思います。そしてそれは御言葉を学ぶことにあることを教えていただきました。私たちの先人は、あのヘレン・ケラーは、またサリバン先生は、そのことを私たちの前で実践してくださいました。私たちも忍耐を持って、日々の生活の中でしっかりした基準に立って、神様の御言葉をベースにして歩むことができるように、今日この礼拝に集われたお一人お一人を、また YouTube で参加されているお一人お一人を祝し用いてください。祝福してください。祈ります。お祈りの途中ですが、皆さん、応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。あなたの言葉で結構ですから、お祈りください。今日のメッセージを聞かれて、あなたは自分に問いかけていただきたいのです。いかがでしょうか。私は神様の御言葉を信頼しているだろうか。本当に神様の御言葉を自分のその心の一つの基準としてしっかり胸に蓄えているだろうか。私はその生きる姿勢をしっかり自分のものとしているだろうか。自問自答してください。そして応答の祈りを神様にお捧げしていただきたいと思います。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。いたします。天の父なる神様、御言葉を感謝します。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。私たちは神様の素晴らしい御言葉を心に留めて歩むことができますように。今日の礼拝に出られたお一人お一人が神様の豊かな祝福をいただいて、この週もこの月も歩むことができるよう導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。